SDF は美ら海の先森をお聞きの皆さん、こんばんは。海上自衛隊美ら海の先森パーソナリティ今ちゃんこと今村総長です。本日は3月28日、あと3日で今年度も終わりですよね。美ら海の先森も今年度最後の放送となりました。さて7月になると海上自衛隊にも新入隊員が希望と不安を胸に入隊してきますが、まずは教育隊での基礎教育頑張っていただきたいですね。ちなみに私の息子もあさって海上自衛隊の佐世保教育隊に入隊します。さて、沖縄もそろそろ本格的な海開きのシーズンとなりますが、リスナーの皆様いかがお過ごしでしょうか。新年度に向けての準備は万全ですか。では今夜のアシスタントを紹介しましょう。今夜のアシスタントはモッチー&川道ちゃんのお二人です。ではモッチーからご挨拶お願いします。
はい、わかりました。美ら海の先森をお聞きの皆さん、こんばんは。アシスタントのモッチーこと那覇航空基地隊の持原三層です。さて、沖縄は春を通り越して夏の気配が感じられる季節となり、離島では海開きをしているビーチもありますよ。今から沖縄も本格的な観光シーズンとなり、たくさんの観光客の方が訪れると思いますが、私も負けずに沖縄を満喫します。今夜は久しぶりのアシスタント出演ですが、張り切っていきますので皆さんよろしくお願いします。では川道ちゃんにマイクお渡しします。
はい、マイク受け取りました。初めてだよね、モッチーからね。
そうですね、初めてですね今回、はい、渡したのは
ね。え、はい、なんか不思議だね、はいはい、本当初めてのコンビなんですがですね、はい、はい、リスナーの皆さんこんばんは。アシスタントの上道ちゃんこと第5整備補給隊千人五町の上道総長です。沖縄も先ほどもお話しあった通り海開きも始まりですね、夏に向かって気温も上昇していきますが、まあ、今年の夏には、沖縄の北部地域に大型テーマパークジャングリアがですね、いよいよオープン予定ですし、今ね、盛り上がっていますよね。
はい。
はい、私たちもね、負けないように、美ら海の先森も盛り上げていきますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
はい。もっちー上ちゃん、ありがとうございます。はい。さて、この時期はね、自衛隊でも人事異動の季節で、まあ、去っていく隊員、また新しく仲間に加わる隊員がいますが、まあ、沖縄勤務が初めての隊員もいますので、余裕が出た頃に、ラジオゲスト出演していただきたいと思っています。では長らくお待たせいたしました。今夜のゲストをご紹介いたしましょう。今夜のゲストは、第5整備補給隊所属で現在は司令部総務班で庶務係として勤務している杉安三層です。
はい、
ようこそ。
よろしく。
では杉安三層、リスナーの皆様に自己紹介よろしくお願いします。
はい、わかりました。美ら海の先森をお聞きの皆様、はじめまして。第5整備補給隊電子整備隊所属の杉谷三層です。専門職種は航空機の電子機の保守整備等を行う航空電子整備員です。電子整備隊では主としてレーダー機器の保守整備を行っていますが、現在は司令部の総務班への派出員として庶務関連の仕事を行っています。出身は熊本城や阿蘇山が有名な熊本県です。熊本はキャラクターのくまモンで一気に流しで渡りましたが、特産品として馬肉の刺身やからしれんこんもありますので、ぜひ観光にお越しください。趣味特技は料理で調理師免許を持っています。
おー、すごいですね。
すごい、
ありがとうございます。あと最近は3歳の息子の影響でポケットモンスター通称ポケモンにハマっています。
あ、そこはくまモンではないんだ。
違います、ポケモンです。休日にはポケモンカードやフィギュアを買って、いや、正しくは買わされてですが、息子と遊んでいます。今夜は初のラジオ出演で、皆様からたくさんのご感想やお便りをいただけるように頑張りますので、よろしくお願いします。
杉谷さん、そう、ありがとうございます。すごい気合入ってますね。頼もしいです。バズるようなお話期待してますよ。
から元気にならないように頑張ります。
なんか今元気がなくなったね。
なんかトーンが落ちた。
緊張します。
はい、よろしくお願いします。さて、自己紹介の中であった熊本城ですが、まあ、地震による崩壊の復旧作業終わったのかな。
そうですね、本殿と一部の修復は終わったみたいなんですけど、うん、
はいはい、
まだまだ震災前に戻るには時間がかかりそうですね。
ああ、そうなんだ。まあ、地震が発生した際にはね、各地から自衛隊も災害派遣に行ったのですが、まあ、復興に向け応援していきましょう。
そうですね、私も地元民としてできる範囲で応援していきたいと思っています。
あと息子さんは3歳ということですが、 そろそろね、あのヒーローものにも興味が出てきて、お父さん戦いしようと言ってきますよ。
ですね、その時に備えて体力練成頑張ります。
はい、では今夜は第5整備補給隊杉谷山荘をゲストに迎え、4人でお送りします。もっち、かみちゃん、今夜もアシストよろしくね。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では今夜も皆さん、ゆたしく逃げサビラ
ー、ゆたしく。
ではここからは今夜のゲスト杉谷山荘にいろいろとお話を聞いていきたいと思います。まずは、杉谷山荘が海上自衛隊に入隊した動機やきっかけをお話しいただけますか。
そうですね、一言で言えば安定した職業の公務員になりたかったんですよね。
なるほど、
うん、というのは実は私の父がですね、陸上自衛官で、
はいはい、
叔父が海上自衛官なんですけど、高校在学中の進路を決める際に、うん、周りからいろいろな話を聞いてて、海上自衛隊が活動できるフィールドが広いということと、工業高校出身なので海上自衛隊の航空機の整備員から将来は搭乗員を目指すぞと決めていて、自衛隊の総合生の試験を受けたんですけど、残念ながら不合格となりまして、
あ、
自衛官候補生のコースの受験もしたかったんですけど、高校のマーチング部の大会の日と被っていて受験できなかったんですよ。自衛隊に入れなかったため、
うん、
学生の頃から料理を作ることと、あと食べることが好きだったので、
はいはい、
地元の調理師専門学校に進んだんですよ、
はい、
その後都会の生活への憧れもあって、長屋の老舗料亭に就職して料理の腕を磨こうと決意したんですけど、
はいはい、
求人の時のですね、募集要項とはあまりにも条件がかけ離れていたので、はい、半年で退社しちゃって地元の熊本に帰っちゃったんですよ、
はい、
で熊本で仕事を探していたところ、地方協力本部の広報官からもう一度自衛隊に受験してみないかって言われたんですよね、
はい、
やっぱり福利厚生がしっかりしている公務員で海上自衛隊の航空機の搭乗員になりたいって気持ちがまだあったんで、
はい、
海上自衛隊の入隊を希望しました。
はいはい、
杉谷くんね、なんかすごい目まぐるしいね、この経歴
ですよね、
はい、
すごい。
高校卒業して、まあ、一回受けたけども、うん、まあね、そこでは調理師の道に進んでね、はい、でまた調理師からまた、もう一回チャレンジしたとね、海上自衛隊を選んだということね、はい、またこれもね、熊本に戻ってからのねタイミングで広報課からのね連絡、まさしく海上自衛隊に入隊する運命だったのかもしれないね。
ですよね。
ですよね、うん、その時ですね、海上自衛隊に入隊しなさいって天の声が聞こえましたね。
来た。
やっぱり一度諦めた海上自衛隊に再チャレンジできたことは自分の人生において大きな転機だったと思います。
なるほど、
天の声が聞こえたんだ ね、
すごいですね。
すごいな、
はっきりと
っすね。はい、じゃあね、私の方からですね、現在海上自衛隊に入隊して頑張ってるね、杉谷くんですが、沖縄勤務時にチャレンジしてみたいことや目標などお聞きしたいのですが、よろしいでしょうか。
そうですね、職務上では搭乗員を目指しますって言いたいんですけど、実は搭乗員希望の時の身体検査で心視力で不合格になっちゃって、
あらら、
搭乗員の道には進めなかったんですよ。しかしですね、もともと機械をいじるのが好きで工業高校に進学したんで、航空電整備員の仕事は面白くてやりがいもありますので、たくさんの資格を取得してスーパー整備員にと呼ばれるようになりたいですね。またプライベートでは、先ほど冒頭でも話されてたんですけど、大型テーマパークジャングリアが7月にオープンするんで、沖縄勤務の間で家族で行きたいなと思っています。
お、やる気みなぎってますね。
ですよね、
みなぎってます。
ポジティブシンキングと思います。
はい、
ちなみに現在持ってる資格と航空電整備員が取得可能な資格や免許とかありますか？
資格はたくさん持ってますよ。工業高校出身なんで、アーク溶接や小型クレーン、ロードローラー、あと玉掛けも持っています。調理師専門学校も出たんで、調理師免許や食育インストラクターの資格も持っています。
おお、すごいですね、うん、
ちなみに今の職業に生かされてる資格は一つもありません。あと航空電整備員として取得可能な国家資格は、無線技師と電気工事担当者、情報処理技術者などがあります。このようにですね、資格に今後チャレンジしておこうと思いますが、国家資格なのでかなり努力が必要ですね。
結構難しいですもんね。
そうですね、うん、本当にたくさんの資格持っていてすごいですね。
はい、すごいでしょう。
まあ、これからスーパー整備員になれるようたくさん経験を積んで、 技術の習得に合わせ国家資格の取得も頑張ってくださいね。
はい、頑張ります。
はい、杉安くんの資格もたくさんね、持ってるって分かりましたので、
はい、それではそろそろリスナーさんから寄せられている質問に答える今ちゃんコーナー行きましょうか。
はい、行きましょう。ゲストの杉安さんも引き続きお付き合いください。ここからは海上自衛隊那覇航空基地の生き字引、今ちゃんのあなたの質問にお答えしますコーナー。イエーイ。
はい、このコーナーはリスナーからのお便り紹介と海上自衛隊に関する質問に、今ちゃんがお答えするコーナーです。
はい、
今夜もリスナーからのお便りがたくさん届いてますのでご紹介させていただきますね。
はい、よろしくお願いします。
では、最初のお便りはラジオネーム当選カロさんから、音楽は偉大ですとの題名でお便りいただいてます。
はい、
ではご紹介させていただきます。
はい、
SDF アワーチラウミの作無理パーソナリティの皆様こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム当選カロです。1月31日の放送を拝聴しました。 Keep on your smile 弾き語り最高です。
ありがとうございます。
今ね、今ちゃんのことですねはい、歌詞のメッセージ大事にしてます。2月2日には音楽の夢も鑑賞して素晴らしい演奏とですね、歌を堪能しました。音楽の力は本当偉大です。アメク医師と山崎医師のお話も興味深かったです。まだですね、本格的に専門分野の教育は受け始めていないとのことですが、すでに海上自衛官としての心構えがしっかり、身についているようで頼もしく感じました。ありがとうございます。はい、お二人とも趣味が多彩で自衛隊はオンとオフの切り替えができていい職場であるというのも納得いきます。ところで、少し意外に思ったことなのですが、サボテンを育てる趣味のお話でした。二人ともおそらく基地内の宿舎に住んでいると思うのですが、観葉植物を育てることもできるのですね。自室内でくつろぐ隊員を想像して、微笑ましく感じました。とのお便りと、斉藤由貴の卒業へのリクエスト曲をいただいています。では、今ちゃん、お渡しします。
はい、ラジオネーム当選カロさん、番組へのご感想に加え、私の拙い弾き語りへのお言葉ありがとうございます。さて、ゲスト出演した新入隊員は、入隊時の教育隊でしっかりとした海上自衛官としての基礎教育を受けて部隊に配属されますので、みんな頼もしいですよ。あと残念ながらですね、サボテンは、実家で育てているそうです。まあ、実家にね、休みの時帰ってね、サボテンに癒されているそうですよ。では次のお便り紹介お願いします。
はい、次はラジオネームがんばれ元気くんさんからのお便りを紹介します。 SDF アワーチラウミの咲森の皆さんこんばんは。
こんばんは。
ラジオネームがんばれ元気くんです。1月31日の放送回拝聴しました。ゲストで出演されていた自衛隊員になりたての山崎医師、アメク医師の若いお二人、初めは少し緊張していらっしゃるようでしたが、時間が経つにつれて慣れてこられたご様子で、最後の海上自衛隊の魅力の話では今の勤務が充実されているのが伺えるインタビューでしたね。お二人とも夢や希望が海上自衛隊のお仕事とともに叶うといいですね。とのお便りに加え、大石正義の Sea of Wonderland への曲へのリクエストをいただきました。では今ちゃんにマイクお渡しします。
はい、ラジオネーム頑張れ元気くんさん、お便りありがとうございます。合わせて隊員へのお気遣いも感謝いたします。今年度もね、毎月お便りいただき感謝いたします。では次のお便りよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ではですね、次のお便りはラジオネーム山さんからのお便りです。パーソナリティ、リスナーの皆さんこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、いつ起こるかわからない災害での自衛隊のご活躍は、救助、炊き出し、入浴など断片的にニュース番組などで取り上げられていますが、その包括的なご活躍をまとめた冊子を作成して、都道府県市町村などで配布されるとさらに、自衛隊のですね、理解が深まると思います。とぜひご検討くださいという お便りいただいてます。はい、
ありがとうございます。
はい、自衛隊もですね、災害派遣も含めて、頑張っております。 ではですね、リクエストは川島愛の明日への扉をお願いしますとの お便りを山さんからいただいております。では、今ちゃん渡します。
はい、ラジオネーム山さん、お便りありがとうございます。防衛省および自衛隊全体の活動等については、毎年発表される防衛白書で確認できます。この防衛白書は各地の自衛隊協力本部を通して、各都道府県には配布されています。なおネット版防衛白書もありますので、リスナーの皆様もぜひご覧になって、自衛隊への知識を深めていただけると嬉しいです。またね、各部隊の活動等につきましては、現在は SNS での発信が主流となっていますが、広報誌等の配布も行い、地域の皆様へ海上自衛隊の活動等について発信しています。では次のお便り紹介お願いします。
はい、次のお便りはラジオネームくまりすさんからのお便りです。
はい、
海上自衛隊那覇航空基地隊員の友達からこのラジオを紹介してもらって毎回楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
先日のラジオでいろんなイベントがあると知り、各地のイベントに参加したくなりました。沖縄では郡屋行きのプレゼントがあるみたいで楽しそうですね。愛知でも航空祭があることを友達から教えてもらい、一度行ったことがあります。最近は航空自衛隊のブルーインパルスがラリージャパン2024のオープニングセレモニーで展示飛行されてました。私も車が好きなのでブルーインパルスとのコラボ夢のようでした。なかなか自衛隊の方たちを間近で見ることができないので、こうしていろんなイベントがあると自衛隊のことをもっと身近に感じることができます。小牧航空祭や艦艇見学も行ってみたいと思います。まだまだ寒い日が続きますが、これからもお仕事頑張ってください。陰ながら応援していますとのお便りに合わせ、ジュジュの優しさであふれるようにへのリクエストをいただいています。
はい、ラジオネームくまりすさん、お久しぶりです。お元気でしたか？毎回ご聴取いただきありがとうございます。まあ、合わせてね、お気遣いにも感謝いたします。まあ、沖縄での雪のプレゼントも先月無事に終わり、雪をプレゼントした学校などのね、子どもたちの笑顔に私も癒されました。なお、官邸広報等のね、自衛隊のイベントは、海上自衛隊のホームページや SNS で案内されていますので、たくさん参加してくださいね。あと、那覇航空基地のお友達も先週転出されたようですが、これからも引き続きラジオを聞いていただき、お便りもよろしくお願いします。では次のお便りお願いします。
はい、では次のお便りはラジオネーム R と M のパパさんからのお便りです。
はい、
今ちゃん、はい、徳島にある教育航空隊の飛行機ですが、
はい、
まあ、時々地元の空港でですね、タッチ&ゴーの訓練に、来るのですが、まあ、卒業後次はどんな航空機に乗るのですか？この前は女性の方が来ていました。あと、今ちゃんの歌声そして演奏良かったです。
ありがとうございます。
またよろしくお願いしますとのお便りをいただいてます。では、今ちゃんご回答お願いします。
はい、ラジオネーム R と M のパパさん、お便りありがとうございます。先月ゲスト出演した航空学生の宮城候補生がまさしく歩んできた道ですが、徳島にある教育航空群では TC90 の練習機でパイロット養成訓練等を受け、就業後には千葉県の下総教育航空群で約8ヶ月間 P3C 哨戒機、最近ではね P1 哨戒機による教育を受けます。そこでウイング機種を取得した後、各部隊で飛行幹部候補生として実習を行います。あと、私の演奏もお褒めいただき恐縮です。またリクエストがあれば頑張りますね。さて、次はスマホアプリへのお便りも届いているのでご紹介よろしくお願いします。
はい、 FM ルキオアプリへのメッセージが届いていたのでご紹介しますね。
はい、
ラジオネーム国守ってますさんから1月31日の放送会へのメッセージです。本日のゲストの教育隊での面白いエピソードはありますかとのメッセージをいただいてます。では今ちゃん、お渡します。
はい、ラジオネーム国守ってるさん、初メッセージありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
メッセージがね、ラジオ局に届いていたので、ご紹介が遅くなり申し訳ございません。さて、ご質問いただきました教育隊での面白いエピソードですが、まあ、1月放送会に出演した初任会士に聞いてみたエピソードを紹介しますね。まず1件目は、昼休みにフットロッカーを2つ並べ、 アイロン用のミトンをラケット代わりに、あと自分がたまたま持っていたピンポン玉を使って、同期と座って卓球ごっこをして遊んでいたのですが、だんだんと座って卓球をするのが物足りなくなったので、今度は娯楽室の机を使って楽しみながら卓球をしていました、とのエピソード。まあ確かにね、最初は、遊び半分でやってることもだんだんと白熱して本格的になっていくことが多いですよね。では次のエピソードを紹介します。面白エピソードではないんですが、まあ、教育隊の同期が、給料を自分の趣味に使いすぎて、夏休みにね、夏季休暇の時に、帰省する航空券が買えないと嘆いていました。まあその光景を見て、計画的に給料を使わないと大変になるなと思い、貯金額を増やしました、とのこと。まあ確かにね、初めて社会人になって初任給をもらうと嬉しさのあまり何かと使ってしまいますよね。いただいた回答は以上です。ラジオネーム国守ってるさん、ありがとうございました。メッセージのお礼のグッズをお送りしたいのですが、まあ、差し障りなければ送付先等をね、第五航空軍のメールアドレスへ送っていただけると幸いです。
では本日最後のお便りはラジオネーム内江さんからのお便りです。
はい、お願いします。
はい、こんばんは。 SDF アワーチェラ海の先森の皆さん、リスナーの皆さん、
こんばんは。こんばん
は。早い早い、3月も下旬ですね。自衛官の皆さんの3月は転勤シーズンで、辞令が発表されるのが緊張な3月ではないでしょうか。ちなみに私の職場はそういうのがなくて、いいのか悪いのかいまいち分かりませんが、まあさて、話は変わりますが、先月1日に、海上自衛隊第五航空軍佐世保音楽隊のコンサート、音楽の夕べに那覇文化芸術劇場那覇アートに行ってきました。佐世保音楽隊の演奏会は今回で6、7年ぐらい行ってます。
うん、すごいですね。
結構行ってますね。はい、まあ、遠い会場ではカツレンまで行きました。マニアですね。本当ありがとうございます。はい、今回はダメ元で SNS の X から応募した特別席の抽選にも当たったので、例年よりますますテンションアップでしたということですね。よかったですね、はい、当たったということですね。英才代行あり、等身同意を演奏してくれて、初めてお誘いした友人もかっこいいと超見とれていましたということですね。ありがとうございます。また今ちゃんと昨年同じ年に還暦を迎えた友人も偶然で嬉しそうでした。
ちょっとね、挨拶いただいたんですよね。
そうなんですね。
はい、
なるほど。アンコールの軍艦マーチが披露された時は、皆さん手拍子で、盛り上がってたり、隊員の皆さんのパフォーマンステクニックも毎年大変素晴らしく、また帰りに、海上自衛隊のセーラー服をイメージしたセーラー柄のエコバッグやスプーン、他にもいろいろ入った素敵なプレゼントまでいただき、最後に記念撮影、今ちゃんと一緒に何度かサマフェス、エアフェスタ会場でお会いしましたことのある土橋様にも感謝しています。
高師匠ですね。
なるほどですね。土橋さんも本当覚えていただきありがとうございます。一平二平デビル、おかげさまで、ジャズやポップスなども聞くことができ、とっても楽しい時間を過ごすことができました。また来年も行けるといいな。そのエコバッグを見て、素朴な疑問なんですが、私の中ではセーラー服は女子学生の制服というイメージがありますが、なぜ、海上自衛隊の男性だけ、若い頃はセーラー服を着てるんでしょうか。女性が着ているのは拝見したことがないのですね。それとも私が見たことないだけなのでしょうか。あ、そういえば、那覇島の会場にもセーラー服を着た男性隊員が案内係されてましたね。最後に、季節の変わり目ですが、隊員の皆さん、リスナーの皆さんのお体ご自愛ください。またメッセージ送りますね、とのお便りに加え、スターシップの愛は止まらないのへのリクエストいただいております。では今ちゃんお渡します。
はい、ラジオネームちえさん、お便りありがとうございます。第五航空軍の音楽の夕べでの佐世保音楽隊の演奏、本当に素晴らしかったですね。また来年も同じ時期に計画していますので、ぜひお越しくださいね。あとご質問いただきましたセーラー服ですが、確かにセーラー服というと日本では女子学生服のイメージだと思います。 ただセーラーの起源は海軍兵士、いわゆる水兵さんですね、水兵を指した言葉であり、セーラー服とは水兵の服ということなんですよ。なぜ男性だけなのか、これは諸説ありますが、まあ、海上自衛隊が発足された当時、艦艇で勤務できる隊員は、男性隊員だけでしたので、セーラー、この水兵、セーラー服ですね、水兵さんが着るセーラー服は、男性の海士隊員だけでした。まあ、女性自衛官がね、発足された昭和29年には、看護職域のみの配置で、昭和42年頃から一般職域の女性採用も開始されたわけですが、まあ、通信や経理、補給配置との陸上配置が主で、艦艇で女性自衛官が勤務することはなかったため、女性自衛官の制服はセーラー服ではなかったんです。まあ、現在もその名残で、男性監視隊員のみがセーラー服となっています。なお平成30年12月には、潜水艦配置も開放され、海上自衛隊のすべての配置において女性自衛官も勤務できて、活躍の場も増えましたが、まあ、セーラー服については現在男性海士隊員の冬制服と第一種夏服、まあ、長袖の、ね、夏制服で、主にレース式の時に着用となる夏服ですねのみとなっています。ちなみに余談ですが、私の自衛隊人生で、セーラー服着用の時期が一番モテ期だったと感じております。
本当ですか？何年ぐらい来たんですか？
セーラー服は4年ぐらいですかね。
あ、そうなんですね、うん、はい、リスナーの皆様、今夜も本当たくさんのお便りありがとうございます。では最後の質問になりますが、杉谷三曹がですね、思うこの海上自衛隊の魅力についてお聞かせください。
はい、わかりました。私はもともと都会に憧れていて、初めての仕事は名古屋で就職したんですよね。
はい、
そこで感じたことは、仕事をするにあたって大切なのは、仕事が楽だとか、きついだとか、そういうことではなくて、会社としての基盤がしっかりしていて、福利厚生や家族支援が充実していることが大切だなと気づきました。現在海上自衛隊に入隊して10年が経ちましたけど、確かにきつい訓練や大変な業務もあります。でも上司や同僚とともに同じ目標に向かって進んでいくので、一人でやることも一人で抱え込むこともありません。まさしくワンチームですね。もちろん運動が苦手で泳げなくても何の問題もありません。私はですね、中学高校と吹奏楽部で運動もしてなかったので筋肉のかけらもありませんでした。そこで海上自衛隊に入隊して毎日運動していたら、いつの間にかですね、運動が習慣づけられて苦手意識がですね、なくなっていきました。あと福利厚生や家族支援も充実していて、安心して仕事に打ち込めますし、長期休暇や冠婚葬祭はもちろんのこと、家族の行事があるときも休暇取得が可能です。また将来的にも安定しているので、人生設計もしやすくて、私も今は結婚して子供もできて幸せな家庭を築いています。このように海上自衛隊にはまだ語り尽くせないほどの魅力があります。今仕事で孤独感を感じたり、休みや給料の面で不満がある方、ぜひ海上自衛隊の入隊を検討されてみてください。
はい、杉谷三曹、海上自衛隊の魅力熱く語ってくれてありがとう。ここでバズりますかね。
バズります、
ね、リスナーの皆様にも海上自衛隊の魅力が伝わったと思います。自衛隊はね、18歳から32歳まで、受験できるので、自分の進路が決まらない方や今の仕事に不安がある方など、海上自衛隊に興味がある方はお住まいの地域の自衛隊地方協力本部へお問い合わせいただくか、ネットで自衛官募集と検索してみてください。それでは第5航空軍からのお知らせです。もっちよろしくね。
第5航空軍チラウミの先森からプレゼントのお知らせです。番組に関するご感想、海上自衛隊に対するご質問、リクエスト曲等をお寄せください。なお、住所、氏名、連絡先、ラジオネームを忘れずお書きください。お寄せいただいたお便りを番組で紹介させていただいた方には、もれなく、チュラ海の先森からオリジナルグッズをプレゼントします。ふるってご応募くださいね。この番組に対するお便りなどのメールは、海上自衛隊第5航空軍ホームページのトップページまたは SDF アワー タブ内のメールアイコンを押していただくとメール入力フォームへ移行しますので、必要事項を記入し送信お願いしますね。ホームページはスマートフォンまたはパソコンで第五航空群と検索してください。また第五航空群ではインスタと X も随時更新していますので、皆様フォローお願いします。なお番組へのお便りは X の DM でも募集していますので、よろしくお願いします。
はい、ではそろそろお時間となりましたので、最後にゲストの杉安さん層にラジオ出演の感想をお聞きしましょう。
はい、ラジオ出演の感想ですが、はい、私も以前ですね、はい、熊本地方協力本部の募集課で勤務していたことがあって、はいはい、こういう広報の重要性は認識していたんですけど、
はい、
ラジオに出演するのは初めてで若干緊張しました。
いや上手でしたよ。
いえいえ、もうもっとベラベラ喋れるかなと思ったんですけどいざマイクを前にするとですね、全然でした、ね、
いや初めてにした、上出来です。
いやありがとうございます、はい。まあ、このようなですね貴重な機会をいただいていい経験になりました。まあ、このラジオを通してですね、海上自衛隊の魅力がリスナーの皆様に伝わって、もっと海上自衛隊に興味を持って入隊を考えてくれる人方、嬉しいです。
ですよね。ありがとうございました。今後もぜひ広報活動のご協力よろしくお願いしますね。それではこれからも月1回のペースで放送していきますので、どうぞよろしくお願いします。ゲストの杉安さん層、本日は一平二平デビル。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
それではこれからもジェラーミの先森を応援してくれるかな？
いいさー、
いいさー。
さてこの SDAF アワーの放送も来月で12年目に突入いたしますが、令和7年度も今年度と同じく陸上自衛隊第15旅団、海上自衛隊第5航空群、航空自衛隊第9航空団のオリジナル番組に加え、SDAF アワー番外編を各自衛隊がいろいろなコンテンツで行いますのでお楽しみに。なお番外編で聞きたいお話やこんなコンテンツはいかがとかのアイデアがございましたらお知らせください。まあ、採用できるかは分かりませんがご参考にさせていただきます。
SDF アワー、美ら海の先森、海上自衛隊第5航空群がお送りしました。